今日初めて、ちなみに、森ひろき、ロキに、会う方、ちょっと手を挙げてください。はい、ようこそお越しいただきました。私のドルフィンスターテンプルという、ミステリースクールで人生の愛の魔法の学校を、卒業して、それ以来ですね、私のなんかサポートをしてくれて、ちょっと私がですね、ちょっと寄り道したら、そこでいいのかみたいなね、なんかちょっと真実の剣をかざしてくれる、まあ仲間なんですけれども、はい。で、ちなみに今日は私と初めて出会ってくださる方、はい。ようこそお越しくださいました。動画でね、見ていただいていると思うんですが、生、穴口恵子です。よろしくお願いします。でね、新生ね、ワンネス塾ね、これはまあ、大体ですね、この、去年の、当時ですね、12月の21日、22日をかけてですね、まあ、ちょっと私もチャネラーなんで降りてきたビジョンが、ロキと何かやりたいねってね。まあ、そのうちね、10年先かもしれないねとか言って、冗談で言ってたんですけど、でもやっぱりこう、今が時だって来た時に、おろした言葉がこの、神聖ワンネスなんですね。その一つの理由は、まあ、私たちがこの、この、ドルフィンスターテンプルを通して、まあ、アモラ・クアンインが、最後に残した言葉が、ワンネスを生きるというね、今日、まあ、新刊が、ここだけ発売されてるんですが、31日に本屋に出るんですが、その、ワンネスを生きるというメッセージを残して、まあ、この世を去っていったんですね、2年前に。で、まあ、3年近くになりますね、もうね。そんな中で、私が、この、地球上で貢献できることで、私の仲間とできることはって言ったら、この、神聖ワンネス塾という名前をつけてですね、3つのテーマで、今日は皆さんと、超集中コースですね、この2時間半でやっていきたいと思います。その三つ、今からまあ、ロキがスタートするんですけど、その前にですね、その神聖ワンネス塾で大切にして、で、ドルフィンスターテンプルでも大切にしてきた、ちょっとプチ瞑想をしてですね、実際に、この空間を、皆さんと共に、この聖域を作っていただきたいと思うので、ちょっとよかったらですね、軽く目を閉じていただき、まあ、なるだけですね、膝の上にはですね、何も置かない方が、きっと心地よく瞑想ができると思います。はい。それでは軽く目を閉じてください。一度深い呼吸をしてみてください。鼻から息を吸って、口から吐いていきます。今日あなたが持って最も心地よくリラックスできる色をイメージしてください。人によって違います。わからない方はゴールドの光で結構です。ゆったりと深い呼吸とともにその色の光をイメージし、全身を包み込んでもらいます。そして頭のてっぺんから指先、つま先までどんどんと深い呼吸をしながら、その色の光を取り込んでリラックスしていきます。足の裏にも意識を向けてください。あなたが今ここに完全に、体も心もあなたの思い、思考もどんどんとあなたの体に戻します。では聖域を作っていきます。今この空間にドルフィンスターテンプルの光の最高評議会を招きます。シリウス、プレアデス、アンドロメダの光の大天使を招きます。私たちのオーラの上に、そしてこの建物の上に光の円錐を設置してもらいます。次元間の連携、進化のため、銀河系の連携のための光の円錐を設置してもらいます。私たちのオーラの下に、そしてこの空間の下に、5次元シフトした母なる地球の光の円錐を設置してもらいます。私たちがこの地球とつながり、共同創造ができますようにサポートをしてもらいます。光の都市にあるクリスタルの光の柱を守護する者たち、どうかこの空間の周りにクリスタルの光の柱を設置し、この空間をこれよりワンネス塾の光の神聖幾何学を下ろし、私たちのディバインセルフと一つとなって、この空間で超集中コースを受け取り、一人一人がワンネスの世界で最高最善の自らの神聖さを実現していますように手助けをしてもらいます。そうなりました、そうなりました。
では私たちの、マスター、ガイド守護天使ハイアーセルフをここに招きます。イエスキリスト、聖母マリア、観音、アマテラス、大天使ミカエル、ラファエル、ウリエル、ガブリエル、トヨクの女神、女神アバンダンティア、そしてセントジャーメをこの空間に巻きます。この空間を愛と浄化と変容の炎で満たしてください。そして聖杯を司る女神たち、どうかこの空間を聖水で浄化し、私たちのオーラやチャクラを浄化してください。そして私たちの神聖さをハートをオープンにして受け取れるようにとします。そうなります。
そしてこの空間が神聖さとともにワンネス塾としてシールドされました。それではゆったり深い呼吸を3回してください。鼻から息を吸って口から吐きます。1つ、2つ、指先つま先を動かします。3つ、ぐっと伸びをしてください。はい。そしてゆっくり吐く呼吸で体をさすったり、体に触れてあなたのペースで目覚めてください。そしてよかったら周りをちょっと見渡してください。はい、ようこそ。今日のスケジュールなんですけれどもね、まずロキの方から1時間ほど、ワークをして、お話しして、ワークをして、で後半の1時間を私がワークして話をさせて、チャネリングしたりとかお互いにして、で最後の残った時間15分ほど残ると思うんですが、その時間は Q&A、 東京だけしかないんですね。 Q&A だから、もし何か気づいたこと、あるいは聞きたいことがあったら後半、最後にですね聞いていきたいと思います。というわけでですね、トイレ休憩なく走っていくんですが、途中で行きたくなったらぜひこっそりと出て行っていただいて戻ってきてくださいね。はい、それでは、ロキ、はい、大丈夫ですか、お願いします。
では、森博樹です。ロキって呼ばれてます。そうですね、今回のこのタイミングを、考えて、名前を、ちょっとロキっていうふうに変えたんですけどね。それは、北欧の神話のロキっていうところから、撮ったんですけど、恵子さんが、そんなことを言ったんで、どうかなと思いつつも、よくよく考えてみて、いいかなって感じて、で、なんていうんですかね、こう、そのね、北欧神話のロキって、名前ぐらいしか知ってる人いないかもしれないんですけど、今、北欧って、いろんな国ありますけども、そこにこう伝わってる神話で、で、そこに支配してるね、神様っていうのが、すごく残酷なこともよくやってたんですよね。なので、今考えてみると、その神様っていうのが本当に、絶対神なのかどうかはわからないですね。で、そこから今までの時代を考えても、それはわからないですね。で、ロキっていう神様は、聖か邪かどっちかわかんないって言われてたんですよね。その絶対神に対する、ちょっとなんですかね、反対の行動をしてたりとか、そういうこともあったんで。なので、そこから、少なくとも、少なくとも3000年以上は、その歴史が続いてるんですね、今まで。これは神話の話だけども、今までの、今の現在の生活に全部密着してますよね。経済とか全てですよ。あなた方の全部の価値観も、そうですね。なので、ちょっと、今日、テーマは、いつものね、ヒーリングっていうところから、ヒーリングから覚醒にシフトするタイミングなんですね、時代が。なので、それをちゃんと見て、目覚めてもらう時なんですよ。ずっと、それを抱えてて、変わらない人たちとか、今日ヒーラーの人もすごく多いと思うんだけど、ずっと変わらない人も多いでしょ。10年とか、20年とかやってて。僕、こういう西洋のヒーリングってまだ2年ちょっとぐらいしか知らないけど、でも、時間とか経験とか覚醒って関係ないですよね。覚醒したらその瞬間にキリスト意識だったり、そういうところに行けるっ ていうやつですよね。なので、ヒーリング、癒す癒されるから、覚醒のシフトが、これからのすごいテーマですね。なので、ちょっと、まあ、スライドをお願いしますね。ジェダイ、スターウォーズ、オビワン・ケノビっていうね、人ですね。オビワンっていうのは、オビが一つで、ケノビって黒帯っていうね、意味で、まあ、日本人がルーツですね、スターウォーズの中心の人物は全部ね。スターウォーズは、世界中の神話を元にして作った話ですよね。うん。なので、日本がね、今世界中すごく変容期でしょ。で、その、新しいね、時代の幕開けの中心になるのが日本というふうに、スピリチュアルの中でね、ずっと言われてたんですよね。でも、なんかそれ日本人からしたらすごい話だけど、本当そうかなって思うじゃないですか。でも、これ作ってるのはアメリカ人ですよね。うん。で、世界中に配信してるでしょ。だからやっぱり日本なんですよ。それが映画とかね、神話だけじゃなくて、もうリアルにそれが分かってきてる。で、特にこれからのね、時代はね、スピリチュアルとリアルをもうがっちり繋げなきゃいけないんですよ。このリアルの方が、どっちかっていうとスピリチュアル寄りにグッと行くんで、だからスピリチュアルの人もリアルの方にもっとグッてね、寄せなきゃいけないんですよね。うん。で、もうこの話は今、経済界の人たちも言ってるんですよね。日本がその復興の中心になるって。世界のね。なんでかっていうと、今の問題って、経済の二極化、これ世界中そうですけど、それと、あとはテロでしょ、もう戦争を超えてね。で、戦争じゃないから、防ぎようがないじゃないですか、なかなか。で、そうすると、ね、いろんな国、すごくこう、強硬な国、某北の方のね、そういう国々でさえも、今、ね、髪の薄いトップの人たちも、手を結ばなきゃいけないような状態になってるんですよね。うん。で、それなんでこのテロって起きてるかって、やっぱ宗教戦争でしょ、結局は。宗教の争いですよね。で、日本という国は、そういうものを全部受け入れてるでしょ。仏教も、キリスト教も、神道も全部受け入れてるでしょ。なので、なんでかというと、それは、やっぱり、その神の文化ってすごく大きいんですよ。ね、今もなってイスラムとキリスト教の争いって結局そこじゃないですか。それにいろんな人が巻き込まれて亡くなったりしてるでしょ。で、経済も結局は、キリスト教の人が牛耳ったりしてるでしょ。だからそこの問題ってすごい大事なんですよ。ものすごくリアルな話なんですよね。じゃあ日本どうかって言ったら、日本は日本の独自の文化があって、それが、大和魂っていう、みんなで忘れる魂っていうことが大事だっていうふうに言われてるんですよね。だから日本人がその良さを取り戻すことで、世界にとってものすごくいい影響が出るんですよ。うん。うん。そうそう。でも、まあ、明日の、なんだろう。何、ご飯がとかさ、自分が食っていかなきゃあるかもしれないけど、でも、やっぱりそういうふうに視点を高くすればするほど、お金とか豊かさもめちゃくちゃ入ってくるんですよ、勝手に。なんでかって守護霊がその瞬間変わるからなんですよ。日本だったらね、伊勢神宮とか、まあ、そういうような、そのレベルの高いところって個人的な願い言っても全く聞いてくれないって知ってますよね。アマテラスとかね、やっぱりこう全てが浄化されますようにとか幸せになりますようにって祈るからサポートにつくんですよ。そしたら自分の人生のプライベートも全部良くなるんですよ。うん、そうすると世界が良くなるっていうのが日本 の、まあ、マインドとか、ね、スピリットのシステムなんですね。なのでそういう覚醒のマインドを本当持ってもらいたくて、とにかくいろんな悩みがあるかもしれないですよ。僕も日々ヒーラーとしてね、しょっちゅうそういう悩みに応えて、日々日々解決してはいるんですけど、まあ、でもね、視点を今みたいに高くする、まあ、究極その世界平和とか人類救済の視点にすれば、本当どんどん消えてきますよ。もう本当くだらないなとかどうでもいいな、本当なくなる。もうね、新生はね、この2人はね、毎日楽しむだけしかしてないですよ。楽しむだけの人生でやってるんですけど、それは視点が高いからですね。やっぱりぜひそれ試してください。だから世界情勢も絶対よく知った方がいいですよ。なんでかっていうと全部自分たちの投影なんですよ。テロも、イスラム国の人たちでしょ、
あれ先進国の人たちがいっぱい入ってるじゃないですか。みんな寂しい連中ですよ。満たされなかったからでしょ、 国でね。自分たちの投影ですよ。ああ今そういう人たち多いんだって、うん、だから絶対見た方がいい。マイナンバーも何であるんだろうって、うん、どっかが焦ってんのかな、何がなって。本当は知った方がいいですよ。ちょっと考えるだけかもしれません。で、まずは、まあ、そういう高い視点があって、そしてまたね、個人的な視点も大事ということで、個人的な覚醒についてお伝えしますね。でまずね、僕の覚醒の話なんですけども、僕ね、よく Facebook とかでも あんまり頑張っちゃいけないとかスムーズにね楽しんでればいいんだとかっていうことをしょっちゅう言ってるんだけども、実は僕もめちゃくちゃ頑張り人間だったんですね。うん、ずっとずっと。もう長く長くそうだったんですよ。で、まあ親がね、そうだったんでね、やっぱりこう、頑張らないと、認めてくれなかったんですね。ありのままの自分っていうのは絶対許されない。人に認められなきゃいけないとか、もう、そういうことばっかりだったんですね。で、だからこう、本当のありのままの自分っていうのは、殺して、ずっと来て。で、まあ格闘家だったんですね、僕はね。で、まあ、後輩を二人チャンピオンにさせて、僕は全部テクニックとかね、戦術を教えて。だけど、僕はなってないんですよね、チャンピオンにね。で、まあ正直練習では彼らより、強かったんですけど。つまり、僕の使命がそれじゃなかったんで、神が応援しなかったんですね。だから使命じゃないことはやっても、意味がないってことですね。だから、スムーズに行って人に喜んでもらうことをやった方が絶対いいんですよ。うん。特にこれからの時代は昔は違ったんですよ。これより前は支配してる神が違ったんで、それでもなんとかなったんですよ。結果が出たり、まあなんかなったんですけど、これからの時代って、結局さっきの今までの話聞いてわかると思うんですけど、経済も含めて全部関係してるのは神なんですよ、実は。すごいお金持ってる集団とかも全部結局神と契約してるから。ですよね。だからずっと長く富と権力も持ってるわけでしょ。だからその神のスタイルが変わってきてるんで、もう本当にもう頑張る頑張るとか、頑張って見返すとか、そういうのも全部通用しなくなっちゃうんですよね。うん。そして、まあ、だから僕はこう、なんだろうな、まあその時もある程度のこう見える力とかはあったんで、まあ次の、格闘技の大会に出れば、優勝できるかなっていうなんか感じるのもあったんだけども、でもその優勝した姿を見てみたら、片足失ってたんですよね。うん。これ戦争からまでね、うちのじいちゃんとかもみんなね、戦争で片足やられてるんですけど、そう。だから、本当に無理しない方がいいですよ、これからの時代は。ね。うん。この、来てる中でも、僕のセッションを受けて、今乗ってるバイク、です。このまま頑張ってたら、車に轢かれるよって言った人がいるんですね。で、やっぱり、車検に持ってったら、あ、もうこれ廃車ですって言われたんですよね。すごい彼は頑張り屋だったんですよね。でも、それをやめることで、そこから、2ヶ月後かな。すごい幸せな結婚して、今、ハッピーなね、家庭築いてますよね。なので、そういう、視点をまず変えるってこと。そして、覚醒っていうものに関しては、じゃあなんだろう、自分、まあ、親ってこうね、実は全部自分で選んでるんですよね。僕、この生まれてくる前の状態、または死んだ人ともよく、日々日々もう毎日のように会話してるんですけど、そうすると、間違いなく全員自分が親を恨んでる人は多いかもしれないけど、選んでるんですよね。そうそうそうそうそう。で、そこの選んでる理由を考えてほしいんですよ。そうそうそうそう。じゃあ僕はなんで、その親を選んだかっていうことなんですよね。そんなになんかこう、エゴが強いのに、で、自分は全然そういうタイプじゃない。ほんと全然格闘家向きじゃなかったんですよ、僕は。なんだろう。倒しきれなかったから人を、だから勝てなかったんです、本当は。結局癒しに来てるから。人をね。だからヒーラー向きだったから。ダメだったんですよね。そう。でも、じゃあなんだ、その親の意味ってなんだろうってことなんですよね。そしたら、でも僕が最初から、もう覚醒しちゃってたら、もう、常にこの、こういう人みたいに楽しいだけになっちゃうから。なんか人の気持ちわかんないじゃないですか。全然。あなた頑張ってるのそうなんだ、へえ、みたいな感じになっちゃうんですか。だから、頑張ってる人とかの気持ちを分かって、要は、そうしないとヒーリングできないですよね。
で、時代を変えれないでしょ。一人だけ幸せになっちゃったのも。だからそのためにその親を選んでるんですよね。だから今こういう、人を癒す仕事ができて、幸せだということなんですね。だからこう人によって、この親嫌だなとかね、それからすごくいい親だったとかあるかもしれないけど、まあ、どっちもないですよ。全部最高最善の親なんですね。自分にとってね。だからその意味を、内観するんですよ。向き合うんですよ。なんでこの親だったんだろうって。絶対、まあ、前世とか過去世あるんだけど、その持ってきた課題をクリアするためのベストな親を選んでるんですよね。必ず。で、それを分かることで、自分の今世の目的が分かるんで、まあ、覚醒目覚めますよ、その時に。うん。すべてに感謝し出すんで。そう。そして、まあ、覚醒とですね、もう結構こう序盤に、すごいこれポイントなんですけど、覚醒に行くのと逆のタイプっていうのもあるんですよね。これはですね、不平不満を言うタイプですよね。誰かのせいにする、環境のせいにする。それは、覚醒できないんですよ、絶対に。それは。うん。だって、自分で選んだ魂の学びや進化の根性なのに、不平不満を言ってたら、まあ進化できないし。そうそうそう。しかもこう、ね、全部起きてること、環境や、まあ、なんだろうな、その嫌な人も全部自分の合わせ鏡なんで、全部メッセージなんですよね。だから、不平不満とかはね、言ってたら本当時間の無駄ですね。うん。もったいないです、時間が。僕らはもう絶対言わないですよね、不平不満をね。まあ、絶対ないですね。どんないろいろ話しても、一回も聞いたことないんじゃないですかね、二人でね、不平不満を。うん。なので、まあ、それを言わないで、どんな意味があるのかなってなったら、すべてに感謝できるんですよ。うん、確実に。それが、まず本当に大きな覚醒への道ですね。ぜひね、これやってみてくださいね。